解体者の夜ヘルツ
平木司俺の嫁三浦三平です。
セーバー王の嫁土井中です。
沢近入りヤシの組三浦さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、4月11日金曜日生配信二次元再退社の夜ライブストリームボリューム26終了しました。
ありがとうございました。
はい、ということで、皆さんたくさんのご視聴どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、1週間ほどアーカイブの方がですねまた無料で見れますので、
はい、
まあ、タイムシフト予約した方は、ニコニコで、で、まあ、してない方でも YouTube で見られ、ご視聴できますのでこちらの方も残り1週間よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
そして、もう日程的には発表されていた5月12日月曜日阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャル、こちらの方生配信でゲストの方も発表になりました。
はい、
ゲストは声優の小山桃代さんです。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、まあ、発表されたんで、まあ、チケットの方もまたいろいろ小山さんファンもですね、
はい、
買い始めると思いますんで、二次祭リスナーの方は早めのご購入、推奨しますので
よろしく
お願いいたします。
はい、フリーになったばっか
ですね。
そうなんですよね、
4月からフリーになりましたから。
はい、はい、まあ、そんな感じでちょっと小山さんとねいろいろトークでわちゃわちゃいろいろ話していきたいと思いますんで、はい、
うん、
はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。
はい、
お願いします。
さあ、それでは、まあ、この時期なんでちょっと対面収録、
はい、
生配信終わりなので、はい、ということになりますけれども、まあ、今期アニメ、
はい、
絶賛放送中、
はい、
2025春になりますから、
はい、
はい
はい、そちらの方の、まあ、感想もって感じなんですけども、
はい、
まあ、数多いですね、
うん、
そうですね。
どんくらい見てます？
いや、まだ全然です。僕3つかな。
どのぐらい、10ぐらい、
そっか、
今んとこ
1話に関しては結構見たけど、それでもまだやっぱ全然ですね、うん、下手すと半分くらいかもしれないですね。
まだ配信が開始されてないとかあるんで、
それもあるよね。
そうなんですよ、ちょっとね、うん、時間差でね、うん、やりますから、は
い、まあ、そんな感じで、まあ、今期アニメ話していくんですが、
はい、
そんな中、松崎さんからお願いします。
はい、はい、勘違いのアトリエマイスターというアニメ、
うん、
はいはい、
勘違いの工房主と書いて、
はい、
勘違いのアトリエマイスター。
あ、そういうものか。
そうです、あのパン工房とかの工房の主と書いてアトリエマイスター、はい
は
い
は
い、で、サブタイトルが、英雄パーティーの元雑用係が実は戦闘以外が SSS ランクだったというよくある話、うん、
はいはい、サブタイの方が長いもん
まあサブタイトル見れば、
うん、
なんとなくわかる。
はいはいはいはい、
まあよくある
よくある
こういう、
まあ、本人も言ってますからね、タイトルも言ってますからね、
はい、よくある話だ、
よくあるお話なんですよ、うん、そのまあ最初ね、アニメの、第1話の最初で、うん、まあ英雄パーティーの、
うん、
まあが魔王みたいなやつと戦ってるところから始まり、
うん、
活躍して、
うん、
たんですけど、そこからまあその主人公がお前はまあクビだと、
うん、
お前は何にも役に立ってないじゃないか、まあよくあること
だ、まあ何度も見た、
何度も、
ね、
何度も聞いた。
でこの追放パターン、
うん、
このね追放したやつがひどい目に遭うみたいなアニメも、
うん、
あの前期もやってた、
やってた、
そういうのもまあよくあるやつ、
うん、であ
そこバンクでいいんじゃないかって話全部に共通する
で、まあ実はその主人公その男の子は、
うん、
その実はこんな才能を持ってたよみたいな、
戦い以外の、
うん、
戦闘以外の才能、うんう
ん、それもまあよく本当によくある。
そうですね、
実はみんなに、なんかバフをかけるパワーを持ってたみたいなとか、
はいはい、
よくある、
うん、
だからまあよくあるながらに、
うん、
で、まあ新しいパーティーを組むとか新しい仲間を見つけるみたいな感じのお話なんでしょうけど、うん、
はい、
でそのこの主人公のアニメの主人公のクルト君というのが、
うん、
そのまあそのサブタイトルでも説明したようにその戦闘以外の分野の適性がもうとんでもないスキル、
うん、
だから戦闘以外なのでそのなんか発掘するとか、
はいはいはいはい、
なんかその仕事がなくなったからもう何でもいいから仕事くださいって言って、
うん、
その力仕事の、
うん、
ようなその城の城壁をもう塗るみたいな仕事も、
うんうん、
めっちゃでかい城壁なんですけど、
うん、
1日で3分の1ぐらい終わらせたりとか、
うん、そうそうそう、
しかもなんかめちゃめちゃ綺麗にやって
るんですよね。そうそうそう、 だからそういうなんか、なんか左官さんみたいなことも腕もすごいと、
うん、だからもう失業者対策でやった仕事なのに一人でやっちゃうから、うん、もうお前はちょっと今日限りでみたいな
話
で、
首だ
新しい形の首の仕方で
仕事ができすぎるから
できすぎるっていう。
でもまあそれでもうこんなんかとんでもない額の金貨をもらったりとか、うん、こんなんどこで見つけてくるのみたいな、その魔法石で、
はいはいはい、
石みたいなのも見つけるとか、うん、なんかそういうのもあるみたいなお話で、まあそれでまあ俺なんかやっちゃいましたか系も、う
んはいはい、ちゃんとね、
はいはい
はい、入ってまあよくあるなと思ったんですけど、うん
はいはい、
やっぱりあんまり見たことないパターンの要素も俺が見てて感じたのが、
うん、
まずその一番最初にいたそのクルト君を追放したその英雄パーティー、
うん、
英雄パーティーの あのビジュアルが俺好きだなと思ってみんなえこれ嫌なやつっていう。
確かにあのシーフみたいなやつは可愛かった、
うん、なんかだってこういうのって基本なんか勇者だけどちょっと
目つきが悪い
とか、なんか女好きでグヘヘみたいなそういう感じとかでもなく、なんかみんなそんな嫌なやつかなみたいな見た目だし、で俺もなんかずっとこのパーティーでいいんじゃねえかみたいな、そのあのだって元のパーティーもなんかちょっと女戦士みたいな、
うん、
レンジャーか、
はいはいはいはい、
レンジャーとそのリーダーとなるその炎の魔剣の使い手と言われる戦士と、
うん、
そのヒーラ
ー、
うん、治癒魔法が使える回復役、CV 早見沙織、
ここで早見沙織ですからね、うん、
このメンバーが悪いやつにまず見えないなと思ったら、なんかオープニングで楽しそうにしてるみたいな、あれこれな敵でもなくなるのみたいなのとか、あとねその途中でそのギルドに行ってまあその新しいパーティー見つけたり新しい仕事を見つけないといけないんですって、なんかその受付嬢の人みたいなのに話してた時に、
うん、
その受付嬢がまあこの仕事とかみたいなのを言ってる中で、その頭の中でもうクルト君がちょっと見た目がめちゃめちゃ可愛いんです
ね、はいはいはい、もう明確に可愛いっていうことになってますもんね、うん
う
ん、作中でも、
う
ん、
そうそう、
うん、
だからもうこの受付嬢の子がそんなことしなくても歓楽街の仕事とかしたら
何を考えとんねん、
すごく稼げると思うんだけどなって言って、妄想の中でクルト君がその胸はらけさせて
ビジュアルとしても妄想してんだよな、
そのなんとかさんみたいな胸で妄想しててみたいになってるとか、こんな明確にその男の子を性的に見せようとしてる感を、
だから今までは割とこっち側の主観で、
うん
まあ、この子可愛いじゃんみたいな感じで、
うん、
作中ではあまりそこまで可愛い推しされてなかったりするじゃないですか、うん、明確ですからね、クルト君
公式が押してきてますね、
そうそう、あ俺だけじゃねえんだ
なんか見たことある要素にこういうなんかあれなんか違うなみたいなのが入ってて、うん、まあちょっと面白いなと思ってちょっともう原作知らなかったんですけど、ちょっと今後ちょっと見てみようかなという
ふうに、うん、いやこれは1話見たけど、今のところユーリシアさんにまたちょっとその仕事の依頼みたいのされて、
はいはい、
でなんか一緒のテントで寝るみたいな
のが、はいはいはい、
でまあそのクルト君の人間性確かめるために、うん、わざとちょっと裸に
しないか
と思ってでもクルト君はまあそれ見て慌てたりしたけど、
うん、
あ襲ってこない、この子はちゃんとしたいい子だと、いや襲われたらどうするの
そうそうそう、
俺も本当に
言ってたパターンはどうなんですか、
そうそうそう、
まあまあそれでもまあやっつけられるよっていうことなんでしょうけど、そのなんか確かめ方がちょっと、
うん、だいぶ肩張ってるよな、うん、
でも別に襲ってくれてもよかったけどみたいな顔するじゃないですか、
ユーリシアさんも、
うん、
やっぱ可愛いとは思ってる、
こんなにこんなに女の子から評判のいい男の子主人公、
うん、
性的に見られる、
はい
君のことが大好きなみたいな、
いずれそうなのかな、
でもねやっぱりねこのクルト君はねやっぱり CV 小松美香子なんですよ、
美香子さん
僕のやっ 僕の好きなショタは大体三日越しですね。
そうっすね、
このなんか衣装も、
うん、これはねもうあざとい、
これはね、
これはもう
だってなんかスパッツみたいなの見せる必要あります？
ないないないない
ないですよね、う
ん、肌見せなくていいんだから本来は、
ね、
スパッツの上に短パン履いてるじゃないですか、
うんうん、
だからどっち脱いでもいいよみたいな、
短パンちょっとまくって、
そう、うん、一番エロいやつだよこれ。
で腕もなんかちょっとね、
そう
肌着みたいな、
渋竹みたいな。
おい。
いやこれはねビジュアルもいいですね、その衣装、
うん、
衣装も
だからそのなんかやっちゃいましたかみたいなのも、うん、戦闘の強さじゃないから、
はいはい、
あの別にこっちが見てて、うん、イラつく感じでもないんですよね、
う
ん、
なるほど、そういうとこもありますね、
うん、だからそれもいろんな要素も相まってもう好感しか持てない、
うん、
あのどのキャラクターもみたいな、うん、今のところはその感じで見てますね、
うん、何問題って受付嬢さんのキャラ紹介が公式に載ってるんだよ、
ね、そうなんですよね、うん、
ちょっとそれはちょっと公式に強く訴えたいですね。
いいキャラやのにね、
ねえ、
ね、
だってもう絶対今回限りじゃないじゃん、
うん、
あんなこと言い出したら何度も擦るじゃん。
でもね、他にもね、その他にもその男性キャラクターもね出てきてますから、どういう風に絡むのかちょっとわからないんですけども、うん
ね、ただまあパッと見の男女比のバランスはいいですよね、
うんうん、だからまあちょっと今後もねちょっと見続けようかなという。
なるほど、
はい、
はい、了解しました。じゃあ次俺なんですけれども、
はい、
まあ、今はちょっとまあよくあるみたいな話だみたいなんです
けど、
はい、全くこんなの見たことないっていうアニメなんですけども、
はい、
あの履いてください高峰さん、
あ、見ましたか。
これはね、俺配信で見てたんで、
はい、
間違えて2話から最初見たんですよ。
で
2話の冒頭って要はあらすじをこう前回までのあらすじをこう、
はい、
まあ言うみたいな感じだったんですけども、
はいはい
はい、もう信じられなかったんですよ。もう日本語としておかしいというか。モノローグが、
はい、
なんか、
はい、
でこれもしね、俺これ別にネタバレとか気にしてるわけじゃないんだけど、
はい、
もしまだ2話まで見てない人、全く手つかずの人いたら、はい、まず2話の冒頭のモノローグから見てくださいって、はい、ちょっと
じゃあどうしよう
俺、ね、でもこのまあ、モノローグですよ、
はい、
本当何一つ分かんなかったんです、
うん、
全校生徒の憧れの的、生徒会長高峰高根の秘密、
はい、
まあ、ここまではいいですよ、
うん、
それは下着を脱ぐとしたことをなかったことにできる能力、
はい、
未だ汚れ知らぬ乙女エターナルバージンロードの持ち主であるということ、
はい、
この辺からちょっともう分かんないです。
俺ずっと分かんないですけども。
でそしてその秘密を知ってしまった僕、うん、城田講師は、
はい、
おどうなるんだ、
うん、
会長にパンツを履かせるクローゼットとしての生活を強いられることとなったのであった。いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1は何があったんや。
そうそうそう、本当にそう思って俺
説明ですよ。
いやいや、これいかにかちょっと1話見ないとと思って、
うん、
でもね、
うん、
これもう2話のモノローグですよ、
はい、
だからもう1話見てる人向けじゃないですか、
はい、
だからまあまあ、とはいえ、
うん、
見たら、まあ、ちょっと大げさに言って、
うん、
もうちょっと本編を見たら、
はい、
なるほどこれなら分かるわっていう、
まあ、これを解釈してこう言ったのか、
うん、そうね、縮めると、
うん、
ダイジェストだとこうなるよってことかと思ったら、もう1話見たらモノローグ以上に狂ってたんですよ。
はい、
だからまあまあ分かりますよ、その雲の上の存在の女子の生徒会長、
はい、
でもうそれともう勉強ももうゲのゲだと、
うん、
あの友達もいない存在感もない僕、
うん、
で
その2人がいるのは分かる、
まずで、まあ、唯一の接点は小中高と同じ学校というだけで交流は全くなかった、
うん、
っていう、まあ、前提のもと始まりまして、
はいはい、
でまあそんな主人公の白田君が体育用務室で、まあ、友達いないですから一人飯してたら、
うん、体育用具室で、
はい、
いやそこまで行くのかっていうのもちょっとありますけど、
もっとな、まあ、いい、外校庭とか屋上とかあるんじゃない。
まあまあいいや、それは。
でそこに突然高峰会長が入ってきたと、
はい、
あれなんだと思ったら、まあ、自分はなんかあの飛び箱の影とかにいるから向こうは一応気づいてない感じなんですけれども、うん、急にあの着替えをしだして、
うん、
着替えをしたらもうまずノーブラだったと、
はい、
それにブラジャーを着用するのを見てしまうわけですよ、
はい、
でまあ、結果生乳を見ることになったわけですね、
うん、
は
い、
でうわ、まあ、大変なものを見てしまった。で、まあいざ今度授業中、
うん、
先生がテストの答案をこう返却してるわけですよ、
うんうん、
そしたら高峰会長が今回98点だったと、
はい、
満点じゃなかったと、今まで100点だった、
うん
うん
うん、
で 98点満点じゃなかったんですか先生、いやあの残念ながら君98点だったよって話を言ったら、急に高峰会長が教室で、うん、その場で下着を脱ぎ出したんですよ、
うん、スカートの下から
で、えって、まあ、みんなもちょっとざわっとして、うんうん、当然主人公のシュルタ君もえってなってるんですけども、シュルタ君気づいたら、うん、また先生がテストを返却してて、
うん、
で高峰会長にまた今回も満点だったよと言ってて、
うん、
はい、であれ、
うん、
なんか時間戻ってない、
うんうん、
しかもちょっと変わってない、
うん、
でも周りは何も気づいてないけど、あれ気づいてるの僕だけってなって、
うんうん、
で、その後その、まあ、ちょっと疑問に思ったんでちょっと生徒会長室に行って、で、まあ、会長にすいません会長と、さっきのテスト98点ののをもらったような気がしてみたいなことを話したら、うん、まあ高峰さんはその話誰かにしたのかしらみたいな、ちょっと鋭い眼光になって、うん、で見たんでしょ私の胸を体育用具室でみたいなことを言い出すわけですよ、
うん、
でなんだと思ってたら、まあそうはいろいろ話を聞くと、ここでまあ説明が入るんですけども、まあ、だから下着を脱ぐとしたことをなかったことにできる能力、
うんうん、
今だけが知るノート
2話の冒頭の
バージンロードのことを話す、いや俺は2回目なのよ、冒頭見てるから、うん、でもやっぱり分かんない、何を言ってんの、
自分も戻ってんのかなって、
うん、で、
うん、
でいろいろ聞くと、うん、そのなんか能力のために時間を戻そうとして脱いだ下着っていうのが、まあ、消失すると、
うん、
だからで私の胸を生で見たものはそのあったことの記憶が残ってしまう、だからあなたが私の生乳したを見たってことはそういうことだみたいな、だからね辻褄ちゃんと辻褄合わせようとしてるんですよ、
もう雷鳴ってるから
外でもう風紀をつけてるみたいな感じになっちゃうんですけれど、
だから何かミスをしたら その下着を脱ぐとそれがちょっとまあ巻き戻るかなんかで、それがなかったことになる、ミスしてなかったことになる、
高峰会長はもうとにかくもう私は完璧、完璧、選ばれた人間、
うん、
私にミスがあってはいけない、
なるほど、
うん、で能力が発動しての自分で知った後はそういうことをしてずっと戻してきたと、
うんうんうん、
で、その能力発動のためにやっぱ下着が消えちゃうわけですよ、ブラ脱いだり、
うん、
パンツ脱いだりすることで、
うんうんうん、
でその都度着替えなければいけないし、
なるほどなるほど、
そうすると替えの下着を結構大量に持ち歩かなくてはいけない
そうなんです、まあそうですね、
でそうなると、まあ、今回のように着替えを覗かれるリスクもある、うんうんうん、
はい、
で白田君はもう私のことを分かってるから、
うん、
じゃあ白田君、
うん、
常に私の下着を持ち付き従い、どこでも着替えのサポートをする私のクローゼットになりなさいと、クローゼットとしての生活を強いられることになったんですよ、
なった
全く全く誇張してない
2話のナレーションが
誇張してないどころか、うん、ちょっと抑えめにモノローグでは言ってて、はい、でまあこれちょっと尺の都合でね、僕も全部1話の説明はしないですけども、
はい、
これ本当にまず2話のモノローグ、じゃあ見てない人は見ていただいて、
はい、
で1話見てください、
はい、
今僕プレゼンをしたつもりです、
はい、
結構うまくできたと思います、
はい、
でも俺のプレゼン以上に狂ってますから、はい、もうプレゼンが追いつかないくらい1話で相当これ以上に狂ってますから、
はい、
こんなのないよ
僕ねこれ原作僕読んでて、
あ、うん、知ってたわけです
、買ってて、
うん、
最初はこれ絵柄がもう原作の絵柄僕めっちゃ綺麗だなと思って、
うん、
だからある意味表紙買いというか、う
ん、はいはいはい、
で履いてくださいって書いてあるのが何だろうなと思ってたら、うん、やっぱり絵柄綺麗とか、
うん、
会長美人だな以上の、内容のトリッキーさというか、
うん、どうすりゃこんな発想出てくるかっていう
その度に下に消えるって何なのとか、
だから俺タイトルを最初見た時、
うん、
俺原作知らなかったんで、
はい、
もっとおっとりな人が毎回下着は、
はい、うん、そう思ったそう思った、うん、
その主人公の子が慌てる
とか、ダメダメみたいな、
ちょっと天然な、
そういうちょっとドタバタエロコメかなと思ったら、
うんうん、
ちょっとこれ雲行きが怪しい感じがあって
これね、驚くことにね、原作漫画10巻まで出てます、
10巻この設定で続くんだ、
すごいですよ、
まあまあ、おそらく今後キャラも増えていくでしょうから、もっといろいろ込み入った話になってくるんだと思いますけどね、
はいは
い、いやでもこれはもう本当にちょっと正気を疑うでも何がまたちょっと面白いって、うん、そのこんなに狂った設定じゃないですか、うん、でも会長ももう言っちゃえばもうド S でもう露出狂系の知女なんですよ、
うん、
雰囲気が、うん、言ってることやってることが、うん、ド変態だとしか思えないんだけども、ちょっと匂わせとして、うん、そのまあ唯一の、2人の、その交流っていうのは小中高一緒だったってだけじゃないですか、
うんうん、
でもそこがちょっと伏線っぽくなってる感じもあって、うん、若干ラブの波動が、
うん、
会長側から、
うん、
だからもしかすると生乳見せたのも、
うん、
あそこで着替えたのも、
あわざと
あそこでご飯食べてるの知ってて、
知ってて
とかっていうのもちょっと想像させる。ただド変態ですよ、
うん、とはいえやっぱりこの設定知ってからだとうるせえよって思っちゃいますよ、うん、ちょっと
シャラ
クセ、その伏線とかおもろいんですけど、シャラクセ面白があるんで、
小賢しい
お前の絵とかそこじゃない
何を取ってつけたかのようにみたいなのあって、ちょっと大好きなんですよ僕そういう取ってつけた感のやつ、うん、
でもこれ最後まで読んだらさ、はい、意外と感動したりとか食べられてるんでしょこれまた。いやでもちょっと本当面白かったですね、
うんうん、
面白かったっつうか目を疑った、
はい、
ここ近年で一番インパクトあったそんな感じでちょっと履いてください、はい、高峰さん、
はい、あんまりエロに目いかないですね、
いかないいかない、もう怖い
どういうこと
っつか、そういや相当なことしてんすよね、
めちゃめちゃ相当なことですよ、
相当なことしてんすけど、もうエロどころじゃない、
うん
うん、いやそんな感じで、
はい
はい、高峰さんぜひぜひ見てください、
見てください本当に、はい、
さあじゃあ最後ドイチューさん、
ゴリラの神から加護された霊場は王立騎士団で可愛がられる
タイトルでなんだよってなったよね
でもう
マジで
今期どうなってんだよ
はい、この通りでした
何ゴリラの
神、ゴリラの神から加護された霊場は
加護された
王立騎士団で可愛がられる、
王立騎士団
そんな日本語はないね
でもゴリラって比喩なんじゃないのってちょっと思ったりとかしたけど、
ね、だって今ゴリラで検索するとトップに出てくるんですよゴリラだけで
ゴリラマン、ゴリラマンか、
いや
こっちかっていうね、
もうこっち
ゴリラマン越しちゃった今旬で言うとね、
うんうん、16歳だったらこう動物の加護を受けるっていう世界観なんですね、
うん、
式典で行って、うんはい、でなんかまあ美容業界からスカウトされるクジャクとかカメレオンとか、
うん、
劇団にスカウトされるキツネとタヌキとかなんか言ってて、で主人公ヒロインの女の子が弾いたのがゴリラ
キービジュアルにめっちゃゴリラ
めっちゃゴリラあのお昼ご飯でリンゴ食べようと思ったらパーン
いやゴリラもリンゴ食うときは普通に掴むよ、まあ、コントロールしきれないのかな、またそのパワーに
でなんかまあゴリラのカゴ引いたっていうので、うん、じゃあ王立騎士団 の、 あの試験を受けなさいと、
うんはい、
だってあんたゴリラなんだからでもゴリラってことはちょっと隠しておきたい、
うん、
女の子ですから、
そうね、
そうです、うん、
じゃあまあ一回試験受けて手を抜いてクビになればいいかなみたいな、
うんうん、
試験落ちればいいやっていう感じでいけるんですけど、うん、まああのまあ、最初なんか 100m 走みたいな感じでやるんですけど、うん、ゴリラが意外と速いことを知らずに
身体能力の
普通に走ったら壁突き破りが速くて
もうコロコロコミックじゃん芸風が
実は時速40キロでゴリラを走ることができるのかみたいな
豆知識
が入るんですけど、ただ壁は突き破らんぞって
そうゴリラにも詳しくなる、
そうそうそう、でねなんかね、まあ、他のだからまあ16歳以上なんでみんな多分加護を受けてるであろうことなんで、だからなんかやたら足の速い、まあ、1話しかまだ見てないんですけど、
う
ん、すげえ走るのが得意な足の速い男の子アイザックっていうやつがいて、でなんかそいつがちょっと高いとこが苦手だみたいな感じで、
うん、
じゃあなんか高いとこからロープで降りる試験があるんですけど、そのアイザックは高いとこが苦手だっていうので、うん、まあそのゴリラと一緒に降りるんですけど、すいません今あのヒロインの名前が全く売れな
くてゴリラでいい、
ゴリラで
ソフィアね、
ソフィアリーダーですね
ちょっとゴリラちょっとゴリラ入れてきてる
そ
それに気づいたらちょっと覚えやす
い。面白いですね。リーダーの方で覚えそう。
はい、
でなんかまあそのちょっと一緒に助けてあげたらすごい懐かれたりとかする感じで、うん、多分犬なんですよね。
うん、なるほど。
高所が苦手で走るのが好きで、うんうん、なんか人懐っこいっていうところで多分犬なんだろうなとか、うんうん、でもう一人ちょっとクールななんかイケメンのやつがいて、うん、そいつはなんかロープ余裕でちょっと途中から飛び降りたりとかしてたんで、多分猫科のなんかなんだろうなとか、うん、ちょっとね動物の考察みたいなのも面白いかもしれない、
うん、なるほど。あ、これこいつはこれかな、はい、みたいな、うん、
まあ、あとはもうゴリラがどうにかして
くれるゴリラがどうにかしてくれるって
本当ね、あのね、ジョジョのスタンドみたいな感じでゴリラが出てくるんですよ後ろから
ソフィア可愛いのにな。
そうなんですよ、
ビジュアルは
すげえ可愛いんですけどね、
スラッとしてるし、
やっぱりキャッチコピーが、さようなら平穏な日常、はじめましてゴリラブコメ
いや、いいってもんじゃない、いや、いいってもんじゃないよ、
これもやかましいなですね、これね。
あ、
そうそう、なんかその騎士団長みたいな人と出会ってトゥンクみたいなのもしてんねんけど、うん、でもゴリラがすぐ出てくるから
トゥンクはかき消される。
そうなんですよ。でもね、なんかすっげー面白かったですね、うん、
だから今あの公式サイト見ると、はい、あの他のキャラはまだ、うん、あのはっきり動物のあれが描かれてないのかな、はいはい、だからあの ソフィアだけ、うん、その動物神のカモゴリラっていう項目があって、はいはい、これ多分後々他のキャラもはっきりした庭以降出てくるのかなみたいな。
そうですよね、
一人だけにあるから悪目立ちすごいんだよね。
あ、でも50年に一度出るか出ないかの希少なカゴ。
あ、じゃあレア、
レアなんですよ、
ね、腕力は人間の7倍、うんうん、握力は500キロ、
はい、
時速40キロで走る。
そう
ゴリラってそうなんだ、
うん、ゴリラでは平和主義で、うん、本当は臆病でおとなしい動物って言われてますからね、はい、
うん、
子供のソフィアに結構ぴったりかもしれない
今後ドラミングとかしだしたりするの
か、ね、そうですね、あるかもしれない、まあ、仲間思いですからねゴリラってね、うんうんうん、そういうちょっと動物知識も
出てくんのかな動物でこれ土井さんに引っかかる部分はあるかな、これ
ちょ他のやつがどういう感じでなんのかな。
俺ね、まんべんなくは動物紹介細かくされないよ。そのこのキツネはどうとか、やっぱゴリラだよ、
まあ、まあ、
ゴリラだよ、
多分ゴリラが全部持ってくとは思うんですよね。そうそうそうそう、本当に
あのキツネとかタヌキは各自調べてください
そんなに
ゴリラはですねみたいな
またゴリラの説明かよ
本編より長くなっちゃういや、これはそうっすね、うん、
すっごい面白かったです、
うん、タイトルでは一番パンチ力あるかな、うん、今期見たざっと見た中で、
うん、ちょっと今期やっぱりうちらが知らなかったやつでちょっとえぐいやつなんかちょこちょこありますね。いつもより多い気がする、うん、
やっぱあのこのアニメ界隈も二次元界隈も広いよ世界が、我々が見つけてない大陸いっぱいあるよ。
まだまだこんなのがいっぱいある、
すごいですね、
いやすごい、
はい、いや今期も楽しみですね、
はいはい、今も1回目から濃かったな紹介がどれもこれも、はい、ということでですね、はい、まあ、A パートは今週この辺でっていう感じなんですけども、
はい、
B パートはですね、前期2025冬アニメの、3プラス1を、発表していきたいと思いますんで、このままよろしくお願いします。2025冬アニメ3プラス1発表。はい、まあ、この企画は、まあ、クール頭にですね、まあ、ざーっとアニメを見て、このキャラが、好みであるみたいな、女性3人、男性1人を発表して、でクール終わりにそれがまあどう、変わったのかそのままだったのかを、みんな発表し合って、確認し合うというそういうコーナーになっております。
はい、
はい、でですね、前期というかその2025
冬暫定の
暫定、はい、暫定、こちらを改めて振り返ってみたいと思います。これドイツさんは、
はい、
まずはレイン、こちら A ランクパーティーを離脱した俺はのレインですね、はい、で、広瀬夏子全集、
はい
はい、そして、薄らい瑞希花は咲く修羅のごとく、
うん、
そして、プラスワンがシオンマジックメーカー、
はい、
そして、松崎さんが AI ナノ、うん、君のことが大大大好きな100人の彼女、そして、グレイス・オーベルヌ、うん、これは悪役令嬢転生おじさん、
はい、
そして、坂本葵、これは坂本デイズ、
はい、
でプラスワンが、明浦地司、これはメダリストですね、
はい、
はい、で私三平三平が桜森 茜、これはクラスの大嫌いな女子と結婚することになった。そしてもう一人ウルマンダ、これはサラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話、うん、そして、唯一か祈り、こちらメダリスト、そしてプラスワンが魔王、こちらもサラリーマンが異世界に行ったら、こちらからのラインナップになっておりましたが、
はい
はい、さあでは、これは変わったのはそのままだったのか、うん、まずはキャラクターから3人、順番に発表していきたいと思います。
はい、
じゃあ松崎さん。
はい、悪役令嬢転生おじさんグレイス、
うん、
君のことが大好きな100人の彼女、美しすぎミビビ、
おー出た
出た
これも素晴らしい名前ですね、
うん、あと一人、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる日がか
な、あなるほど、
うん、にします。
はい、
はい、
じゃあ次俺ですね。まあいろいろ悩んだところもありますが、はい、私の幸せな結婚から陣内薫子さん、
あ、
うん、して、花は咲く修羅のごとくから整い涼先輩、
うんうんうん、
そして3人目、空色ユーティリティから青葉みなみ、
うん、
私ちょっとガラッと入れ替わりました。
はい、
はい、
じゃあ私、
はい、みんなみんな苦悶だ
花は咲く修羅がごとく薄らい瑞希、
うん、
沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる日がかな、
お
メダリスト三桁涼花、
おお三桁ちゃん、
はい、
じゃあちょっと一人ずつ掘り下げていきましょうか。
はい、
はい、どうでしょう。
ねグレイスはね結局もう何か嫌になる要素がなかったというか、
うん、
まあこれはだからお嬢様がだから2人ですよね。そう金髪お嬢様がちょっと2人入れちゃったんですけど、
うん、あなるほど、
はい、なんですけどやっぱりその、うん、見るたんびにあの髪型大変そうだなっていう
はいはい、はい、
富田林健三郎としてあれ毎日セットしてんのかなとか、なんかいろんなことをちょっと考えちゃうとか、あとやっぱそうですね、もうみんなから好かれるあの感じがやっぱり、うん、うんうん、やっぱり俺もやっぱりいいなと思うし、うん、あの優しさと、
うんうんうん、
だから俺もこれか暫定の時も言ったかもしれないですけど、うん、中おじさんだから、うん、3に入れていいのかみたいなのも
まあ、ね、
だから、うん、だからすごく最後まで実はここが一番悩んだんですけど、うんうん、まあでもあのいいキャラだからちょっと入れちゃおうと思って、うんうん、まず入れました。
なるほど、はいはい、まあ松崎好きな感じではありますよね、側、
うん、そう、うん、でやっぱりそのおほほほ系のお嬢様ってやっぱりみんなからちょっと嫌われがちというか、
うんうん、
まあ元々ですの悪役令嬢としてのキャラクターだの、うん、としてのキャラデザインだったからそれはそうなんですけど、
はいはい、
その見た目の人がみんなから好かれてるっていうのでちょっと嬉しいもあるんです、
ね、うんうん、
なんかみんな俺は好きなのにこのアニメの中の登場人物みんなこのキャラなんか嫌ってる、なんでってなんか思っちゃってたのが、俺の好きなキャラみんな好きでいてくれてる嬉しいもちょっとあってっていう感じですかね。はい、で、美しすぎ
ミミミさん、
まあおもろかったですねこの子なんかまあみんなおもろいんですけど、はい、このアニメ結局
ちゃんと努力してるんですよねこの人。
そうそうそう、
なるほど、新聞
配達とかして、
はいはいはいはい、
だから単純なそのお嬢様っぽい感じというよりは、うん、その努力 で、
うん、
でしかもちょっと過去の過去回想とかあるとそのナノとちょっとライバルみたいな感じがあって、
うん
はいはい、
でむしろライバルというかちょっと憧れ、
憧れてたんです
があって、ああいう風になりたいみたいな気持ちもあって、うんうん、努力してどうしてもそのナノに近づくためになんかそういうまあキャラ演じてるとまではいかないですけど、うんうん、それなんかミスコンみたいなのに出たりとか、
うんうん、
自分磨きもしたりとかで最終的にちょっと友達になって、
うん、
ちょっとハッピーエンドみたいなのもありみたいなので、
うんうん、
まあ、すごくいいキャラだし嫌なやつでもないっていうのもちょっと安心、
うん、なるほど、
うん、あとなんかちょっとお嬢様っぽいのをするためになんか文字でなんだっけな、ですわーかなんか文字で出るんですよなんかあれもちょっとおもろいなっていうのと、うん、あとその美しすぎ ミミミさんが、うん、あのまあ、いわゆるその仲間になったみたいな回の、うんうん、B パートが、うん、あのみんなとキスするっていうあのキスするとあの興奮しちゃうっていうリップクリームを、うん、作ったから
作ったのだって言って
あの興奮しすぎて一人あのどうやらあの失禁してましたけど、
はい、作った本人がね、はい、そう
っていうおもろ回もあったのと、うん、でもちょっといろいろあってちょっと印象に残り、
はいはいはい、
まあ、名前もありっていう、
ね、名前はこれいい名前ですよね、うん、
いい名前、
はい、
うん、
はい、カーナーです。
カーナー
です
。カーナーは、まあ、君ら二人はこれはすごい言ってましたもんね。
カーナーはね、うん、あの顔が赤くなって手で覆って手まで赤くなるんですよ。かわいいってしゃあない。
見てるね。
だからそのやっぱりその最終回やっぱりあれちょっとどうなるんだろうからのあの終わり方も、
はいはいはいはい、
おいえおいえおいおいおいみたいな感じで、うん、なんかやっぱりいいハッピーエンドになる予感さ、今後その2期とかあったとしても、まあね、原作も続いてますからですけど、うん、だから今後なんかうまくいい風にみんなが幸せになる結末が待ってるんじゃないかなっていう安心感がやっぱりちょっと生まれたっていうので、うんうんうん、そうですね、こういうやっぱりちょっとクールっぽい女の子がやっぱり、うん、私もちょっと変というか沖縄っぽい変なところがあるんだと思って照れてる感じがやっぱり良かったですね、うんうん、
野球をさ、うん、見ててさ、はい、夢中になっちゃって
はいはいはいはいはい、
横にさ、うん、デールがいるの気づかずに、はいはいはい、今の見たっつって近づいちゃう感じ、うん、バカ可愛かった
あれあの子の策略でしょ、
あのヤーエ
ーヤーエーか、
その隠しきれないその年相応のちょっとやんちゃなところと、もともと元来のちょっと正確なところとっていうのがやっぱり良かったですね。
分かりますね。
はい、という3人でございます、
はい、じゃあ俺なんですけれども、まあ薫子さんはもう二次祭ヘルツでも散々語りましたけど、
その回で喋りましたね、はい、
もう本当あの切なすぎ部門の助演女優賞をあげたいみたいな、
切なすぎ部門だと主演なんじゃないかという
、主演かもしれないですね、うん、でも良かったのが、うん、やっぱりその複雑な感情があったわけじゃないですか、はい、その美穂さんに対しても、はい、そのすごい自分もかばってくれたし、うん、友達にもなったし、うん、でもやっぱり、体調のこと引きずってるから、
うん、
で、まあ、結果的にその、敵の内通者にはなってしまうんですけども、はい、あの嫉妬が理由じゃなくてよかったと思いました。
あ、
一瞬あの流れ見てると、
はははは、
もしかするとそういうドロッとした気持ちから、
うんうん、
そっちの甘い言葉に乗ってしまったのかと思ったんですけど、まあ幻影だったけれどもお父さんが人質になって、うん、でそれで拷問を見せつけられたっていう理由だったことで、
うん
うん、あ、そっちじゃなくてこっちってことにちょっと救われましたね、
うん、だから本当はなんかいい、ちゃんといい人のままでいるっていうのが、
そう、いや、これは仕方ないよっていうところの理由だったのが、
めっちゃわかる、
うん、
それがああいうビジュアルっていうのもね、
そういやでもちょっと薫子さんはね、うん、幸せになっていただきたいと思った感じですね、うんうん、
はい、
で花城の整さん、
はいはい、
これあんまり
言ってない、
言ってなかったんですけども、うん、はい、結構そのまあ、ちょっとは言ったかな、放送部で、
はい、
まあ、人格者としては多分一番だと思うんですよ、うんうん、でまあ完璧に近い最助感もあるじゃないですか、
はい、
でもどこかド S の波動を感じる
んですよ
ちょっと言ったかもしれないですけども、うんうん、で あれって読んだ、高木さんの山本先生の最新作、
あとマネマネ読んでないですね、まだ
ですね、
あれにも姫宮さんっていうちょっとゆるふわ系なんだけど、
はい、
ちょっと潜在的にド S の要素を持ってるような子が出てくるんですけど、うん、潜在ド S ってちょっといいな、しかも俺整さんは勝手に決めつけてる
古典オタクなわけですよ、
だからあの古典勝ちでじゃないですか、
はいはい、
言葉攻めの時もこうで攻めてくるんじゃないの、いとおかしくなってくんじゃないのみたいな
これはあれですね、今度の、オリジナルの3プラス1の時に潜在ド S キャラでありますあ、
潜在ド S キャラそんないないよそんなに探すの大変だけど、しかも
全部勝手に言ってるだけ
ですね。そうそう、どっちかな主観で。でも あれやっぱ可愛いですよね。その古典の話になると、うん、マシンガントークでちょっとキャラ変わるじゃないですか、うんうん、あそことかはやっぱ普通に可愛かったなっていうので、うん、整さん、うん、ちょっといや話がやっぱ可愛い子いっぱい多かったんで悩んだんですけど、ちょっと整さん良かったなと、
うん、
あと、空色ユーティリティの青葉、あ、青葉みなみ、
はい、
やっぱ これはね可愛い孫感、俺の年がそう見させてるのかもしれないけど、
たのか何なのか、
なんかもう妹とか姪とかじゃなくてもう孫感を感じるようになってきて、
多いトンボみたいな
そうでもだからあのゴルフ場にじいさんずさんがいて、はい、あの人たちが南をすごく可愛がるのは分かるなみたいな感じで、うん、で、
うん、なるほど、
あとはそのやっぱ人柄というか当たりの強いひなちゃんって子が出てきた時も全然そこに臆さず構ってく感じ、
うん、
あれはなんか意外と包容力もあるから孫と言いつつ祖母スキルも持ってるような感じがあって、うん、あの辺も好きでしたね、う
ん、なんか他の、まあ、そのスポーツものの、その小さい女の子が活躍するようなアニメよりもやっぱりそういうのって立派だながやっぱりちょっと勝つというか、だからその分ちょっと孫というよりはちょっと見てて俺の方がちょっと引き目を感じてしまうというか、現実で頑張ってない俺のがちょっと引き目を感じてしまうというか、
だからやっぱねアニメはね自分を映す鏡なんですよ
だからなんか本当一からなんかちゃんとあのスキルアップしようとしてる感じがやっぱりちょっと孫感なのかなと思って、
ね、でもだから総合的にやっぱ一番来たのは最終話のエピソードですね、うん、これもまあ言ってますけど、うん、あのソロでショートコース一人で回った時に、はい、うん、やっぱ12話通してちょっとずつ成長してるのがここでやっぱこう分かって、うん、あとちょっとそのゴルフっていうものに対して今の段階では勝負よりも楽しむっていうことに重きを置いてるんで、まあ今後もしかするとやっぱ勝ちたいって気持ち出てくるかもしたりするかもしれないですけれども、ちょっとその勝負じゃなく楽しむっていうところはちょっとシンパシーを感じたところもありましたね。やっぱこう俺もこういう形で物事は楽しみたいなって思ったりもしたので、
うんうん、
あちょっと青葉みなみはいいですね、うん、
今後七色のとか打つときにね言い始めないことを祈りますね、うん、
ただあそこのコラボも見てみてください
。いやめっちゃ書けますよ、うん、あの世界
でまたでちょっと隣のホールぐらいからツバメボー
ズでまた遠くからワイはサルや全部コラボしたらいいんですよ、うん、でもまあちょっと南は結構最後の方でワッときたかなっていうのがありますね、うん、
はい、
はい、土井さん、
はい、僕は水木、薄谷水木
は、はいはい
はい、まあ、暫定からも、
うん、
動くかなと思ったんですけど、うん、ていうかね先週のヘルツかな、うん、かなんかで三平さんが話したじゃないですか、うん、あの日終わってから全部一気に見ないですよ、
おうおう、
やっぱ最後のやっぱその三平さんもおっしゃってましたけど、うん、お兄ちゃんに対する笑顔とか、うんうんうん、本当になんかかっこよかったし、うん、可愛かったし、本当にこの人報われてほしいなってすごく思ったし、うんうん、
めっちゃオタクですね三平さんの話聞いてその後全部見返したと、うん、めちゃめちゃオタクの一番の二次祭ですね。土井さんってすげえわ、
お前もうメール送れよ
でもねやっぱり最終回の、うん、あのやっぱあのババアはムカつきましたけど、
あ、まあまあまあ、うん、
でもちょっと良かったのは、うん、あの最後の最後のシーンのいっちゃん最初の冒頭は、うん、お花を教えてておばあさん、うんうんうん、でどっちかを切り捨てなさいみたいな、
はいはいはいはい、
どっちも目立たせたいんだったらどっちか切りなさいみたいな感じのことを教えていながら、うんうん、そのお兄ちゃんが、
うん、
あとは2人で話するからっつって、うん、おばあちゃんと2人きりになった時に花廊下に飾ってあるのが、うん、アジサイとバラかなんかで普通にどっちも飾ってあったのが、
お前すげえな
あ、なんだかんだ言って家でよ飾ってんのっていうのは、
気づかなかった、
ちょっと救われた感はあります
ね。でも結局、はい、その水木先輩を結婚式出させようっていうのも、はい、切り捨ててないからこそ、
うん、
って見方もできますもん ね、
ね、
はあ
っていうのをちょっとね、
お前メール送れよ長文で
だこういうのをよく見つけるタイプのお宅です。
すげえな、
勝手に読んじゃうんです、
ね、気づかなかったそこは、
はい、ちょっともしまだの方はね、
ちょっともう一回そこを、
はい、
12話見てみよう、
はい、 じゃあ三桁涼香の話しましょうか。
ああ、うん、だからあのカーナーの話はね、さっき話した
んで、ミケちゃんはね、もうメダリストの中でも本当に僕すごい好きな子で、
うん、
まずも可愛いし、
うん、
あの方言も感じもすごい好きなんですけど、うん、やっぱあのアニメで、そのまあ負けちゃうミケちゃんが回あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのプログラム勝手に変えちゃって、
うんうん、あの頭の中でテンパ
って、そうそうそうそう、ぐるぐるなっちゃってダメになって、うん、でやっぱまあ、ナッチンとのあの関係性もすごい好きなんですよね、うん、あそこのコーチと、うん、
はいはいはい、
なんかスポーツをする上でお前のそのわがままとか、まあ、天気は武器になるからみたいな、うんうん、そこがもうすごく好きなシーンなんですけど、メダリストのファンブックで、うん、あの未収録ネーム公開みたいなのがあるんですよ、うん、最後の方に、うん、2話分ぐらい、うん、それがあのナッチンとミケちゃんがペアになる、コーチになるっていうシーン、
あ、そう、出会いというか
出会いのシーンがあるんですよ。だ本当は本編に載せたかったけど、うん、ページの都合で載せれなかったからネーム公開しますみたいな感じなんですけど、うん、それを見てからもう一度あのシーン見てくださいってなんかネームに載ってるような、うん、その出会いがね結構いい感じで、
あれそれってアニメでやってない、
やったのかな、
俺なんか記憶あるような気がする、
あれ
勘違いかな、
やりましたっけ、
やってんのかな、
勘違いの可能性も多々ある
結構まあどっちも問題児、
そうそうそうでしょ、
はい、
その話を聞いたのかな、
なんかメールが来たのかな、違うかな、
ちょっと、あ、それか、それかもしれない、
じゃあもう一回メダリスト僕見返
して
アニメもう一回
まあ生配信特集もやったからその時の可能性もありますけどね、あれあったっけ、
でも2人が気づいてないってことはないよ、
うん、
でもなんかそのエピソードはちょっと覚えてて、なんでだろう、
あ、そっか、生配信でもしかしたらリスナーさんから
教えてもらったのかな、
かもしれないですね、
もう見たかどうかも分かんなく
なって
もう脳内再生ができちゃってるから
でもね俺ねナッチンも悩んだんだよな、
ナッチンね、そうそうそう、
あ
ナッチンはね
俺ね、いやメダリスト出てくる中でやっぱり唯一ちゃんと巨乳なんですよね、
うんうん、そう
はいはいはいはい、
っていうのがねやっぱりあのやっぱりいろんな子が出てくる中で、
うん、
おおってなるのがやっぱり印象に残ってるっていう意味で、
ナッチーナで、でもね鶴間先生も多分お気に入りキャラだから、
うん、
あいまだにな全然出番なくても、うん、あの補足説明とかそのスケートのルールの説明の補足説明みたいなんで、うん、イマジナリーナッチンっつって、うん、ちっちゃくなってるでコメント書いて
る、はいはいはいはい、
だからナッチンは今後一生出る、
レギュラー安泰、
レギュラー安泰ですからね。
お
うん、まあでもまあミケちゃんはやっぱ可愛い
し、うん、メダリストも悩むよな。
そうなん
です。ざっと見ると、
あのね、本当また覆ると思います。メダリストなんて見たらも
うん、
コーチ陣もいいしっていう風になっちゃう。う
ん、まあ2期決まってるよ。
そうですね。
はい、
う
ん、
発表しました。そっからだよね。
はい。
もっと増えますから、
ね。また選べなくなっちゃう。
はい
はい、
はい、
じゃあそんな感じでとりあえずじゃあプラスワンいきますか、
はい
はい、
はい、じゃあもう出揃ってますか、う
ん、はい、
最後に、男性1人、それぞれ、はい、じゃあもう、キャラ名せーのでいきますか、
はい、
せーの、
リオ、
緑リオくん、あ、
え、これもうみんな一緒じゃない、
初めて、
初めてじゃないですか、
リオくん、
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 お
おおお、何の拍手何の拍手、
まあでもリオくんでしょ
う、リオくんはねもうブスエビフライで出てきた時から、うん、俺はもう見えてました、
この今日のこの映画、
今日のこの映画、はい、
みんな三平さん絶対覆えるからどこまでやるかわからんよ、うんうん、ワンクールやし、
うんうん、
でも絶対覆えるはずって思って、
いやーあれはね何ですか、こう弓を、硬い弓をグーって思いっきりいってシュパーンって矢をいたような爽快感がありましたね、
はい、
うん、こんなに夏食ってくれ、あれはなんかいいですね、うん、あとやっぱ一期最終話のあたりかな、はい、あの祈りちゃんに、
うん、
お前は大丈夫だみたいなこと言ったとこはすごく良かったっすね、
うんうん、でアニメでそんな描かれてなかったかな、そのツンツン、いやまあツンキというデレッキというか、うんうんうん、ツンツンしてる時も、うん、あの同級生の仲間の男の子とは普通に仲いいんですよ、
ソータ君ね、
そう、う
ん、
自分から寄っていくもんね、
そうそう、あのゲームしようみたいな感じで言ってて、あの辺からちょっと、ね、その可愛い感は出てはいたんですけど、
あとやっぱ褒められるとなんだかんだでツンキでもちょっと、うん、 照れが入るみたいな、
大人にめっちゃ褒められたって、そう
テンション上がっちゃって、うん、いやーリオ君はね、でもここまでガラッと変わるとは思わなかったですね、うん、俺の中で。
おお、リオ君は ずっといいっすよ。
いやちょっと本当にこれはすごいのが現れたなと、
はい、
ただ正直言うと俺プラスワンでもプラスアルファ使いたかったんですよ。
ほう、ん、どういうこと？
あの私の幸せな結婚でキヨ君っていう、
あ、はいはいはい、
旦那様の式神、はいはい、みたいな書体が出てくるんですけど、
はい、
これもよかった。
あ、3じゃなくてプラスワンの方にもプラスアルファだ。
だから若干ブレさせてしまって申し訳ない、3人揃ったとまあいえ、
とんでもないです。
いやでも、まあ、でもリオ君かな。
まあちょっと、うん、この冬はリオ君だったんじゃないですか、
はい、新しいスケートスターが生まれた。
ちょっとリスナーさんのも聞きたいですね、
はい、
やっぱり。
なのでぜひぜひ皆さんまた感想をつぶやいてください。
はい、
はい、ということで、B パートは2025冬アニメ3プラス1の発表でした。はい、エンディングです。
はい、
ということでいろいろ読んでいきますね。
はい、
まずこちらメールフォーム、ライブ開催ありがとうございますという。
おお、
はい、結構だから久々っちゃ久々。
いやだいぶぶりですよ、
うんうん、ライブっていう形だとバーイベント以外だと本当久々じゃないです
か。2年
あれ10周年ででも去年、あ違うわ、
違います、
おととし
だから2年半ぐらい、
ぐらいメインホールではずっとやってなかったんですね。はい、なので皆さんあのどしどしご来場ください、
はい、
よろしくお願いします。
まあ、遠方の方は配信とかもあるから
、ね、あそうですね、はいはい、そちらの方でも両方買ってもらってもいいんだよ。
全然いいです
本当に、
うん、はい、よろしくお願いします。こちらは X ですね、共感アストロ、まあ、先生の話の、漫画ですね。共感アストロ万能ネギ先生は、うん、私も購読してました。同時期にバンブーブレード C の作画担当高尾神宮先生のグルワ解放過去全4巻を買ってました。
あったな、
はい、漫画しりとりでは最強ですと、
はいはいはい、
から始まるんだ。
バンブーブレードを読んでたな、夏いな
ってのがタイトルだけはめっちゃ
剣道の、
そうですね、うん、はい、
アニメ見てたな。
あ、アニメもやってましたね、はい、そうだそうだ、
タマちゃん、
はい、そうです、
主人公タマちゃん、はい、よかったな、
かわいい、
はい、さあじゃあこちら、こちらも X ですね。好きな絵柄を語ろうキャラクターデザイナー編。自分が好きなのは由布京子さんですねと、セイレイ幻想記やデリシャスパーティープリキュアのキャラデザをされていますと。目力の強い感じのデザインが好きで SNS 等でたまに上げられるイラストに狂喜乱舞してますと。この手の方が SNS で上げてくれるのは本当ありがたいですね。
そうですね、
うん、嬉しくなってしまう。さあ、こちらもキャラデザ、好きなキャラデザは、平野俊博さん、まあ、現平野俊樹名義、メガゾーン2-3戦い草1いけないまこちゃん、などなどで奥さんの柿之内なるみさんと見分けがつかない
けど、あ柿之内さんか、
平野さんってわ、メガゾーン2-3とか草1ってわかんない、
もうタイトルはわかんないですけど、でも絵柄はなんとなくわかります、う
ん、いけないまこちゃんはクリームレモンですね。
そうそう、はい、いけないまこちゃんはなんかタイトル知ってる。
それこそあのアニメ V を見てた僕なら、うん、読んでた僕なら
今週のアニメ V、
はいはいはい、でもやっぱ見てはないな、知識としては知ってるし絵柄も知ってるけど、いけないまこちゃんクリームレモンは見てます。
うん、そう、あ奥さん柿之内さんなんだ、
これ知らなかった。バンバイヤミユの、
はい、そうですね、
でも確かに絵柄がちょっと似てます ね、
うんうん、
はい。さあそしてこちらメールフォーム、こちらも、キャラデザイナー、ドイチューさんが天野義孝さんの名前を出した時、お初期タツノコプロの話かとワクワクしてしまった方、シャッフルオタクです。調べたらタイムボカンシリーズやってたんですよ。でも今それ聞いてみるとなんか、ヤッターマンとかの1号2号、ガンちゃんとアイちゃんだとか、
はいはいはい、
マスク取った感じ見るとちょっと片鱗というかある気がする。ドロンボー一家3人組よりも、はい、主人公側の方にちょっと天野さんの片鱗があるような気はしますね。本当言われてみたらって感じでしたけど、はい。そしてこちら、こちらもメールフォーム、とある科学のレールガンのリクエスト採用ありがとうございました。
アニメ実況の、
はい、
リクエストありがとうございます。
はい、アニメ、かわいい女の子たちが超能力者ばかりの街で学生生活を送りながらさまざまな事件に立ち向かっていくという設定だけで見る前から最高にワクワクさせてくれる本作、 今回見た第1話はその期待に100点満点の出来で答えてくれましたね。アニメ実況楽しかったです。次回も楽しみにしています、ということで。
お、
はい、いや、まあ面白かったですね。
ねえ、
本当にザ第1話っていう
感じ、うん、ワクワクする感じの、
はい、なんで皆さんもねリクエストぜひぜひよろしくお願いします、はい、これは X かなこちら、さすがにアニメ V は知らないな、ファンロードやアウトは購読してたけど、
ああ
俺逆にアウトはねちょっとそんなに読んでなかったから。
アウト名前は聞いたことありますね、
うん、俺がアニメハマり始めたくらいにもしかすると休刊になっちゃってるかも。
僕はファンロード、ローディストですから。僕
はファンロードは結構、
はい、
近年というと大げさですけど90年代後半まで残ってたんで、
残ってました。
2000年頭くらい、
はい、それぐらいまでやってましたね、う
ん、
はい、
やっぱ読んでましたね、うん、あとこちらメールフォーム、うちの姉はアニメージュ、ジアニメ、マイアニメ、アウト、ファンロードを買っていたけれどアニメ V は買っていなかったので読んだことはありませんと。
すごいね、
なんでこんだけ買っててなんでアニメ V 買ってないんだろう。
でもね、確かになんか女性向けっぽい感じがする、うん、そのラインナップが。
あ、なるほど、アニメージュ、ジアニメ、マイアニメ、アウト、ファンロード、
はい、うん、ファンロードもねやっぱり女性多かったんですよね。
あ、うん、あ、でも多分お姉さんパフも読んでますね、このラインナップ。そんな気がしますね。
あ、なるほど。
そんな気がしますね。はい、はい、そしてこれアニメ V 結構いいな。メーフォアニメ V、 あ、迷子ではないが買ってました
ぞ。
あ、姉妹誌のアニメディアを迷子買っていて、そう、学研が出してたから、
はいはい、
確か広告にアニメディアと、はいはい、ムーが載ってましたね。広告で見ると、あの、同じ出版社の。
アニメディアを知ってますけど、はい、
まあ、アニメディア、アニメージュ、ニュータイプが割とその、
そうですね、3大みたいなイメージでしたね、はい、
気になる OVA があるときに買うといった感じでしたと。でクリームレモンの頃は袋閉じとかもあってドキドキした記憶があります。
あ、
そう、袋閉じがあってね18禁アニメの紹介してた
んで。なるほどなるほど、はい、
はい、まあ、そんな感じでアニメ V の反響もいろいろあって嬉しい限りで、
ね、俺ら喋れないですよ、アニメ V を語ろうっていうパートがあっても。
あ、じゃあお願いします
俺だけになっちゃう
話を聞くだけの、
はい、
でも実家行くと俺買ったアニメ V は全部残ってると思う。親に絶対捨てるなっつって強調してきたから。
まずどのタイミングで YouTube かなんかでちょっとやります。
やりたいかね、アニメ V 読みながら2人にもまず読んでもらって、
まずみたいな、
これ知ってるみたいなとこから。ああ、じゃあちょっと
映像を見ながらの方がいいかもしれないですね、それね、ラジオよりも。
じゃあちょっと次実家帰った時なんとかアニメ V をこっちに
また何冊ぐらいある。
いやでもね、中2の半ばくらいから高1高2くらいまで買ってたんで、
毎月か、
毎月買ってましたね。
ちょっとまた三平さんの部屋を圧迫する形に。
もうしょうがない、しょうがない。じゃあちょっといろいろ頑張ってみます
か。我々がもう青森行くかです。
まあね、それは楽しそうやな。
うちで撮る、
あの、うん、恐れ山収録もしくは、
いやいや、もう遠いぞ、あそこあそこも交通の便悪いんだから、あんなとこ。
ほんまだって俺ら免許ないから弟さんに車出してもらうしかないし。
また弟がうーんみたいな。もうようやく実家帰ってきたと思ったら何友達連れてきて恐れ山に来てと思って。はい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。では告知ですけれども、まず冒頭で言った、5月12日の月曜日、まあ、ライブありますんで、
はい、
ゲスト声優、小山桃代さんが来てくださいますんで、ぜひぜひ皆さん、ご来場そして配信よろしくお願いします。
お願いします。
そして二次祭の出張ライブも受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回、月額550円、過去の生配信のアーカイブ全て見られますので、こちらもご登録よろしくお願いします。
リ
クエストも受付中です、
はい、
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には各週の金曜20時更新になっておりますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。 この番組のリスナー数知名度を増やすため番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は2歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再対象の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再対象アットマークyahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中です。生配信が終わったのでぜひぜひ皆さん面白かったなと思ったら投げ銭よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。そんな感じで第485回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュー
と
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ね、アニメ V 読んでたって人もっと増えてほしいな。
でもまあ、あの今から読者は増えないですからね、多分ね。
でもね、あのなんかね、なんか家電の説明漫画みたいのがあったのよ、はい、なんか当時だと VHS のビデオがどうだとかベータのビデオがどうだ、その漫画描いてた人が今ちょっと名前出てこないけど、ドラクエ4コマ劇場にも漫画描いてた人、ちょっとごめんなさい今パッと名前が出てこないですけれども、なんかそういうドラクエ4コマ劇場で あの人だと思った記憶ありますから、ね、これアニメ VR あるかもしれない。